お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
5月29日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。シドニーのインナーウェストクロイドンの住宅で火災が発生し、焼け跡から80歳の男性の遺体が見つかった事件で、殺人などの容疑で逮捕された50歳の男が今日裁判所に出廷します。男性の遺体が見つかったのは昨日の朝で、ニューサースウェールズ州警察によると、逮捕された男は殺人、武器を持った強盗、そして人命を危機にさらす意図で不動産を破壊した容疑などで、ゴスフォードの裁判所に出廷します。バウド地区を管轄する警察のクリスティー・マクロナルド司令官警視は、死亡した男性とこの50代の男は顔見知りだったと述べました。
He was, as we believe, an occupant of the residence, and he was, is...
男はこの住宅に住んでいたと思われ、また男は警察に知られる存在でした。警察は死亡した80歳の男性、警察の捜査に協力している80歳の女性、そして50歳の男はすべてお互いに関係があると見ています。マクロナルド司令官警視でした。野党国民党のバーナビー・ジョイス下院議員は、保守連合による影の内閣への入閣が果たせず、党内で降格となったものの、引き続きネットゼロ目標の撤回を求めていく方針を示しました。国民党のデビッド・リトルプラド代表は、党が今後もネットゼロ目標の達成を目指していくのかどうか、方針を明らかにしていません。ジョイス議員は党内で自分が降格となったことについて、政治の一部であるとして受け入れると述べています。その一方でジョイス議員は民放チャンネル9に対し、自分の選挙区にとって正しくない政策を受け入れないことを否定しませんでした。
ネット
ゼロをなくすことに力を注ぎます。詐欺まがいの工場や風力タワー、ソーラーパネルで覆われるようなことは避けたいと思います。年金受給者のために適正な電力価格を維持できるようにしなければなりません。彼らが心配しているのはパリ協定ではなく電力料金です。ですから私はパリ協定よりも年金受給者のことを優先したいと思っています。ジョイス議員でした。前例のない大規模な洪水に見舞われているニューサースウェールズ州ミッドノースコースト地域で、水はここ数日引き始めているものの、未だにおよそ3500人が孤立しています。州の SES のコリン・マローン、アシスタントコミッショナーは、孤立したコミュニティに物資などを補給する作業は続いており、並行して清掃作業が行われていると述べました。清掃費用などを含み、深刻な被害を受けたコミュニティや業界に対しては、連邦政府からの補助金が支給されます。また復興に向けたスモールビジネス、第一次産業従事者、コミュニティへの支援金も用意されています。連邦政府のクリスティ・マクベイン緊急サービス相は、災害からの復興には時間がかかる見込みだと述べたほか、州政府のジハード・ディブ緊急サービス相は州議会で、緊急事態がまだ終わっていないと述べています。ニュースを続けます。エネルギー大手ウッドサイドがオーストラリア北西部の沖合で手掛ける液化天然ガス LNG プロジェクトノースウェストシェルフに対し、連邦政府が操業期間を2070年まで延長することを認めたことを受けて、環境保護団体などが非難の声を上げています。当初はプロジェクトの操業は2030年まででした。今回、期間が延長、プロジェクトが拡大されることで、環境保護活動家や伝統的な土地の所有者が懸念を示しています。この LNG プロジェクトをめぐっては、古代からの神聖な岩の彫刻に対するリスクがあることが複数の報告書で詳細に指摘されているほか、シンクタンクであるオーストラリアインスティチュートは、このプロジェクトの拡張は世界最大規模の化石燃料の開発計画であり、 オーストラリアの温室効果ガスの排出量を大幅に増加させると指摘しています。ウッドサイドのメグ・オニール CEO は、プロジェクトからの排出量には気をつけていると述べました。
In fact, we're very proud of the work that we've done over the past few years to tackle emissions intensity at our operating facilities.
実際私たちはこれまでの数年間に行ってきた事業施設からの排出量削減に向けた取り組みを誇りに思っています。チームは経営陣から現場スタッフまで非常に熱心に取り組んでおり、排出量を削減するために施設をどのように変えることができるか、それを理解するための作業プログラムを行っています。オニル CEO でした。ビクトリア州西部の高速道路で車5台が絡む事故があり、3人が死亡、2人が病院に運ばれて治療を受けています。死亡した3人は1台目の車の運転手と別の車に乗っていた人2人です。事故の原因について現在捜査が行われていますが、詳しい事故の状況などは分かっていません。州警察のポール・リンハム刑事巡査部長はこのように説明します。
Okay, approximately 12:30 today, we've got two cars heading eastbound on the Western Highway outside Armstrong.
アームストロングの外のウェスタンハイウェイで2台の車が東に向かっていました。この2台のうち後方にいた車が前方の車に衝突し、衝突された車は反対車線に押し出されました。ちょうどその時西に向かってクルーガーが走っており、その後にセミトレーラーが走っていました。不幸なことに押し出された車はこのクルーガーとぶつかり、続くセミトレーラーがこの衝突した2台にぶつかっています。リンハム刑事巡査部長でした。小売業界で29億オーストラリア相当の売れ残り商品が毎年捨てられていることが新しい調査で分かりました。このうち15億ドル以上はオンラインショッピングで返品された品物が占めており、これらは廃棄されています。売れ残りなど余った商品を必要な人や場所に届ける活動を行っている非営利団体グッド360の委託を受けてデロイトアクセスエコノミクスが作成した報告書によると廃棄される売れ残り商品は2021年と比べて 17% 増えています。グッド360オーストラリアのマネジングディレクターアリソン・コビングトン氏は廃棄される商品が増えていることについて家計が厳しくなったことで消費が減り、在庫や売れ残りが増えていることがその背景にあると考えています。また、衣類や家庭用品、衛生用品などへのチャリティーからの需要がある中で、廃棄される商品は増えています。ノーザンテリトリーのダーウィンハーバーで建設されているアメリカ軍のための巨大な燃料タンクが、カテゴリー3のサイクロンに耐える強度を持っていない可能性があることが分かりました。この11個の燃料タンクはインド太平洋地域での任務に備えてダーウィンに駐留するアメリカ軍に燃料を補給する目的で建設され、合わせて3億リットルの燃料を蓄えることができます。テリトリー政府の土地計画環境省はこれらの燃料タンクに建設許可が与えられていないことを認めた上でアメリカ側に対し法的措置を講じたり懲罰を与えることはないとしています。土地計画環境省は今後建設を担当したクローリーに対して必要とされている安全性や建設基準、環境基準などの要件を満たしていることを示す独立した検証結果を提出するよう求めていくとしています。続いてスポーツ、テニスです。パリで行われた全仏オープンの男子シングルス2回戦で、オーストラリアのアレクセイ・ポピリンがチリのアレハンドロ・タビロを 7-5、6-3、6-4 で下し、3回戦に駒を進めました。ポピリンが全仏オープンで3回戦に進むのは初めてで、またオーストラリア人選手が3回戦に進むのも初めてとなります。ポピリンは3回戦でノルウェーのキャスター・ルードと対戦するとみられていましたが、ルードが左の膝の故障により欠場となり、代わりにポルトガルのヌーノ・ボルジェスと対戦します。続いてファイナンス・エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。 オーストラリアドル1ドルは日本円で93円71銭、US ドルで 64.21 セント、ユーロで 57.14 セント、イギリスポンドで 47.81 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で145円93銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日30日金曜日のお天気です。パースは雨で嵐になりそうです。最高気温は23度。アデレードは雲が晴れるでしょう。最高気温は18度。メルボルンは1、2度雨が降りそうです。最高気温は16度。ホバートは時々曇りで最高気温は15度。キャンベラは朝方に霜が降り、日中はほぼ晴れの予想です。最高気温は18度。シドニーはほぼ晴れで最高気温は20度。ブリスベンは1、2度雨が降りそうです。最高気温は21度。そしてダーウィンはほぼ晴れで最高気温は31度の見通しです。以上、ニュースとお天気でした。お知らせの後はカレントアフェアーズに続きます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。